国民保護サイレー音を知る。一斉再生訓練。1月31日水曜日、午前11時から、全国瞬時警報システム、J アラートが発令された場合に備え、市内全域で国民保護サイレー音を試験的に放送する訓練を実施します。このサイレー音は、弾道ミサイルが日本の上空を通過するか、落下する可能性がある場合、市、防災行政用無線を通して、市民へ瞬時に伝達されます。訓練時は、市内に設置してある、防災行政用無線の屋外スピーカーと個別受信機から一斉にサイレン音が鳴るので、実際の災害と間違えないよう注意してください。災害発生や気象状況などにより中止する場合があります。訓練の情報は市ホームページのトップページから確認することができます。普段聞き慣れないような音ですが、サイレン音を知り、万が一の時には落ち着いて次の行動をとってください。本訓練では避難の必要はありません。屋外にいる場合、近くのできるだけ頑丈な建物に避難する。近くに適当な建物がない場合は、物陰に身を隠すか、地面に伏せ頭部を守る。屋内にいる場合、できるだけ窓から離れ、できれば窓のない部屋へ移動する。問い合わせ先、危機管理課、電話、70-5641。この記事には、市、防災行政用無線屋外スピーカーの写真が掲載されています。
市、イルミネーションを開催。昨年12月9日から26日、市役所南側広場で、市、イルミネーションを開催しました。およそ3万球の電飾が満天の星空さながらに冬の夜空を幻想的に彩りました。学生を中心とした新たな実行委員会が電飾の配置の再考やフォトスポットの設置などを行い、大抽選会やフォトコンテストなども実施しました。来庁していた男の子は、ハートが綺麗でした、と話してくれました。問い合わせ先、商業観光課、電話 70-5685。ここに、イルミネーションの全景写真があります。古代住居、組み立て体験教室を開催しました。昨年12月10日、神崎遺跡公園で古代住居組み立て体験教室を開催しました。古代の生活を体感してもらうため、神崎遺跡があった弥生時代の住居跡をもとに作成した仮設型復元住居の稲わら葺きを行いました。参加者からは稲わらを固定するのが面白かった。また参加したい。などの感想が寄せられました。古代住居組み立て体験教室は3月まで毎月1回開催します。申し込み先、障害学習課、電話 70-5637。問い合わせ先、障害学習課。ここに制作途中の屋外古代住居の前で、二人の子供が万歳のポーズで立っている写真があります。タイムスリップ、市指定文化財をめぐる熊野社。市教育委員会では、市内の文化財のうち重要なものを市文化財に指定しています。今回は熊野社、上土棚中5-11-18の 本殿、拝殿、および棟札、絵馬を紹介します。本殿、拝殿と棟札4枚、絵馬8点を、平成11年に、市文化財、建造物および民族文化財に指定しました。熊野社は、天文8年、1539年創立とされています。現在の本殿は、享保12年、1727年再建の、県下でも珍しい炭木入り、春日造りです。拝殿は、文政13年、1830年に再建された、市内の神社拝殿唯一の江戸時代の建造物です。牛若丸と弁慶五条大橋の図絵馬は、市内最古の文政6年、1823年のもので、奉納されている絵馬からは、江戸後期から明治前期の庶民信仰や文芸的教養を伺うことができます。問い合わせ先、障害学習課、電話 70-5637。この記事には2枚の写真があります。1枚目、牛若丸と弁慶五条大橋の図絵馬が大きく写っています。2枚目、本殿及び拝殿の前景写真です。写真終わります。
綾瀬スポレポ。街角特派員福島純一。バドミントン協会。問い合わせ先小室。電話 090-9876-7592。 今回はリオの感動を再び東京でを合言葉に、若い選手の育成や障害スポーツとしてのバドミントンの普及に取り組んでいる。市バドミントン協会を紹介します。同協会は昭和53年1月に綾瀬町体育協会に加盟し誕生。昭和63年1月には市制10周年、協会誕生10周年記念大会を盛大に開催しました。平成2年に開催された全日本シニア選手権では、市内在住の鈴木誠一さんが優勝。全国青年大会では、市代表選手団が3位と活躍しました。平成14年に同協会が後援する綾瀬ジュニアバドミントンクラブが発足。将来、日本のバドミントン界を背負う選手の育成に日々努力しています。近年、日本のバドミントン選手のレベルも上がり、世界ランキングも常に上位にあります。一昨年のリオデジャネイロ五輪では、女子選手が悲願の金メダルを獲得したことは、記憶に新しいところで、ますます人気のスポーツになっています。会長の小室和弘さんは、バドミントンは障害スポーツとしても注目されており、子供からお年寄りまでレベルに応じて楽しめるスポーツです。と話し、同協会の将来について、バドミントンを通じ、地域の皆さんとのコミュニケーションを図り、ストレスの解消や地域の活性化に努めていきたいと思っています。そのためにも、若い選手を育成し、障害スポーツの基盤を築くことが、我々の任務です。市民の皆さんに年10回ほどの協会主催の大会へ参加いただき、協会登録会員を増やしたいです、と語ります。皆さん、市バドミントン協会ホームページ、aysebad2.sports.coocan.jp へアクセスしてみてください。この記事には2枚の写真があります。1枚目、 バドミントン協会の皆さんの集合写真です。2枚目、将来の日本を背負う綾瀬ジュニアのメンバーの集合写真です。写真終わります。広報街角特派員や市民からの情報などを市ホームページの綾瀬ネットニュースとフェイスブックで発信しています。問い合わせ先、秘書広報課、電話 70-5606。フェイスブックページは、ここに QR コードがあります。広報綾瀬は、市シルバー人材センター会員が配布しています。お手元に届かない場合は、市シルバー人材センター、電話 70-3088 へ連絡してください。これで広報は終わりです。音声役は、藤代、高崎、伊藤、遠藤、河野、小松、伏瀬、高木、脇、上山、奥田、中野渡、増田。機械担当は、長岡、宮北、中西、吉川でした。年が明け、七草や、鏡開きでお正月の行事も終わった途端、この冬一番の寒さが到来して、屋外の水道が凍ってしまったほど厳しい朝が続いています。そんな中、葉が落ちた枝にたくさんの老梅の花が咲き始めました。淡い黄色で少し透き通った花びらです。甘い優しい香りがして引き寄せられています。早く寒さが緩んでくれると良いですね。では、お体を大切に。ごきげんよう、さようなら。